皆様おはようございます。喜び研究会の奥田秀夫と申します。今朝も主の生ける御言葉を共に学んでまいりましょう。概要です。マルコの14章ではイエス様がついに十字架を全うされるために祭司長や律法学者などの策略によって捕らえられました。その時主が予言された、私が羊飼いを打つ、すると羊は散り散りになると言われた、この御言葉の行方を今日は見ていきたいと思います。
マルコの福音書14章66節から72節。ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくすると、そばに立っていたその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ。ガリラヤ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りません、と言った。するとすぐに、鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは私を知らないと三度言います、というイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たったとき、彼は泣き出した。
本章の14章の29から31節では、ペテロさんが勇敢にもですね、イエス様にたとえ全部のものがつまずいても私はつまずきませんと、このように言いました。それに対しましてイエス様は、あなたは今日鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言いますと予言をされました。ペテロさんはそれに対して力を込めて、たとえ一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して言いませんと、そのように力を込めて言ったと記してあります。また共にいたお弟子さんたちもそのように言ったというふうに記されています。その後にイエス様が捕らえられ、大祭司のところに連れて行かれるわけですけども、主が語られたようにですね、羊飼いを打つと羊はチリチリになってしまう。イエス様が大祭司に捕らえられた時に皆弟子たちは恐れで逃げてしまいます。ペテロさんは遠くからイエス様の後をついて、大祭司の庭に入ったというふうに記してあります。その後の記事が今日の箇所となります。66節から71節で、ペテロは人々からイエスの弟子であると3度言われるんですね。あなたもガリラヤの人だからイエス様の弟子でしょう。ところが先ほどイエス様に言ったペテロはもうそこにはいませんでした。恐れに支配されたペテロは、3回とも知らない。特に3回目はですね、残念なことに呪いをかけて誓い始めたというふうにも記されています。その時に鶏の声が二度鳴くんですね。ペテロはイエス様のお言葉をふっと思い出します。我に返ったペテロは大泣きをするわけです。本当に心から悔い改め、むせび泣いた様子が全ての福音書からもわかるかと思います。さて、3年以上もの間イエス様から訓練を受けたペテロをはじめ全てのお弟子さんですけども、どうしてこのような超自然的な力を主に見て、また主からもその力をいただいて歩んでいたにもかかわらず、もろくも崩れてしまったのか。それは一言で言えば、 私たち人間の死に対する恐怖、死んでしまったらもう全てが終わりであろうと、私たちはイエス様がおられた時にその方に希望を見出していたのであって、イエス様ご自身が捕らえられてしまった時には本当に何の力もないということが、ペテロさんはじめお弟子さんが表された姿でしょう。このことに関して、ですから私たちは聖書を読んで、誰一人ペテロさんを責めたりお弟子さんを責めたりすることはできないと思います。一緒に考えてみたいんですけども、この時点は主イエス様は十字架にかかられる前の出来事です。もしキリストの教えの中に復活という事実がないのであれば、誰が命がけでこのことに取り組むことができるんでしょうか。何を信仰して何を福音を述べていくことができるんでしょうか。確かに病を治したり悪霊を追い出したりすることは彼らはしてきました。しかし復活ということの前においては限界がありました。非常に総じて死というものに対しては弱い立場であったことがよくわかるかと思います。今現在私たちの最大の希望とは何でしょうか。それは主イエス・キリスト様による栄光の復活という事実です。この信仰の事実によって私たちは主が再臨なされるときに新しい体が与えられる、そこに私たちは希望を持っているわけですから、本当にこの記事の中で、ペテロさんが弱く逃げてしまったことに関して、私たちは本当にイエス・キリストのこの後の15章以降の栄光の復活というところに視点を置いたときに、全てが解決するんだなということが分かり始めるわけです。ペテロさんをはじめとして初代教会の生徒たちはこの後主イエス・キリスト様の十字架の死をまず見ます。そしてよみがえりを目の当たりにするわけです。ハレルヤです。よみがえりを目の当たりにしています。よみがえりの後に主ご自身が40日間お弟子さんを教育し、御国のことを述べ伝え、そして全世界に出ていくように教育訓練をしてくださいました。ペンテコステまで彼らは待ちに待って聖霊の力を帯びるようになっていくわけです。人間の死に対する考え方が根底から変えられている様子がよくわかります。そこから福音を携えて世界宣教をお弟子さんがしてくださったおかげで、約2000年後の今日、私たちにも福音が輝いているわけです。本当にこのことに関して初代教会の方々を教育してくださった主イエス・キリストを褒めたたえたいと心から思うものであります。十字架の贖罪の御業と栄光の復活により死と悪魔に勝利された御父御子御霊の神である主イエス・キリストのこの栄光の御業を私たちは声高らかに賛美をしていきたいわけです。その前にある今日のこの学びは、それまでは私たちは弱かった、しかしキリストが復活したのだから私たちは強いのだ、私たちはそこに信仰を見出すことができる、そういうことであります。今日はその力強くなる前の最後の弱さを見せてくださった記事ですから、弱い時にこそ後に強くなるということを証明してくださった良い記事を共に学んでまいりました。お祈りをして今日の学びを結びたいと思います。ハレルヤ、天の父なる神様、私たちのキリストであるイエス様、心から皆をあがめ愛し祭ります。私たちには希望がなく自身の罪によって死を恐れていましたが、今やあなたは栄光の十字架の御業と死を滅ぼされた栄光の復活を見せてくださったことを心から感謝します。どんな思いで私たちの身代わりとなってその十字架を忍んでくださったか、 本当にこれは私たちの思いをはるかに超えた神の愛以外にはないわけです。主よ、今日のペテロさん、またお弟子さんの弱さを見て、私たちも本当に弱いものであることを自認して、そして聖霊にこそこの力がある、それをいただくには日々の十字架の前での礼拝が欠かすことができない。十字架こそが私たちの命の力の源であることを今日教えていただいたと思います。主よ、どうかイースターを前にした今、私たちが日々十字架の前で聖霊をいただくために、力をいただくために、引き続き礼拝をし続けることができるように、アガペーテレビをご覧のすべての生徒の上に天の霊的祝福が豊かにありますように、心からお祈りし、イエスキリストの御名を通して栄光をお返しします。アメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。